こんにちは。今回の深掘りテーマはプレッシャーです。特にスポーツみたいにこう結果が求められる場面で誰しも経験するかもしれない心の波、弱気になっちゃう時と逆に油断しちゃう時、この2つの壁に今日は注目してみようと思います。これらを乗り越えるための具体的なメンタルコントロール、そのあたりを探っていきましょう。
大事なテーマですね。
で、今回参考にしているのがですね、あるバドミントン教室が、2025年の9月3日に行ったオンライン講座の記録なんです。この講座はかなり実践的なメンタルテクニックがいくつか紹介されていて、
そうですね、具体的な話が多かったですね。
はい。で、今回の私たちのミッションはこの記録の中から特にメンタルスイッチとか、あとミラーコーチング、こういったちょっとユニークな手法を詳しく見ていってですね、あなたがご自身のメンタルをマネジメントするために、すぐに使えるようなヒントとか考え方とか、そういうのを引き出せたらなと思ってます。
なるほど。
では早速核心の部分に入っていきましょうか。
はい、お願いします。
まずそもそも論として、なぜ多くの人がこれ勝てるはずだったのにっていう試合を落としちゃうのか、その背景にある心の罠についてですね、格上の選手が相手だとなんか体が重いのに動かない、いわゆる弱気。
うん、ありますね。
で、逆に格下かなって思う相手だとなんかこう集中しきれない、油断。
それもよく聞くパターンですね。
この2つあなたも経験ありませんか？
あると思いますよ、多くの人が。
ですよね。これらがパフォーマンスにどう影響するのか、講座ではどう語られてましたか？
ですね、この講座を担当された中島コーチっていう方が、特に中級レベルで多くのプレイヤーが壁にぶつかるんだと、その原因は技術だけじゃないんですよって強調されてましたね。
ほう、技術だけじゃない。
中級者で伸び悩んでる人のプレーたくさん見てきたけどって、突き詰めていくと技術的な問題と同じくらい、いやむしろそれ以上に精神面、つまり考え方とか心の持ちよう、それが大きく影響してるケースが多いんじゃないかなと。
なるほど。
そういう見立てでしたね。目に見えないメンタルの課題が存在していると。
実際に参加者の方からもすごくリアルな声が上がってましたよね。
ありましたね。
どうしても試合になると怖さとか不安が先に立っちゃうんですって話してた方がいて、でもその方が続けて、でも不思議なんですけどって、意識して絶対勝つぞってこう闘争心を前面に出すと、さっきまでの不安が嘘みたいに消えるんですよって。
それは興味深い体験談ですね。
ですよね。感情がいかにパフォーマンスに直結してるかっていうのがすごくよくわかる印象的でした。
まさに。だって恐怖とか不安って実際に筋肉を硬直させたり視野を狭めたりしますからね。具体的な身体反応を引き起こす。中島コーチもまさにその点に触れてて、特にもともと物事をネガティブに考えがちだったり、試合で怖いって感じやすいタイプの人は、これから話すような具体的なメンタル操作術、それを試す価値は十分にあると思うと。
ふむふむ。
意識的に心をコントロールする方法を知っているだけで全然違うからって言ってましたね。
なるほど。
つまり、性格だからって諦めるんじゃなくて、技術としてメンタルを鍛えるっていう、そういう発想ですね。
性格と切り離して技術として捉えるか、それは面白い視点ですね。
ええ。
じゃあその具体的な技術、中島コーチが試合の流れを変える特効薬とまで言ってたメンタルスイッチ、これについて詳しく見ていきましょうか。弱気用と油断用、2つあるんでしたよね。
はい、そうです。まず弱気の時、つまり相手の勢いに押されてなんかプレーが消極的になっちゃったなって時に使う怒りのスイッチですね。
怒りのスイッチ、
発動のタイミングは、今完全に受け身になってるなとか、練習通りの動きができてないなとか、そういうふうに感じた瞬間です。
具体的にはどうするんでしたっけ？
まず心の中で自分自身に強く問いかけると。こんな消極的なプレーをするためにあのきつい練習乗り越えてきたのかみたいに。
結構強く。
この内側から湧いてくる悔しさとか不快なさ、それを意図的にこの野郎っていう、こう強いエネルギー、闘争心に転換するんだそうです。
なるほど。
一種の自己発破みたいなものですね。
自己発破ですか？単にカット張るのとは違うんですね。悔しさを起爆剤にすると。
そうです。で、ここで非常に重要だってコーチが強調してたのは、そのこの野郎っていうエネルギーの元先。
元先？
相手個人への憎しみとか敵意に向けるんじゃないってことです。
なるほど。そうではなくて、
そうではなくて、どうすればこの劣勢を挽回できるかとか、相手の弱点はどこだとか、どの戦術が有効かみたいな、すごく具体的な戦術分析にそのエネルギーをぶつけるんだと。
へえ、それは面白いですね。怒りを思考の燃料にするみたいな感じですか？
まさにその通りです。感情のエネルギーを問題解決のための、まあ、知的作業に向ける、そこがこのスイッチの、まあ、肝の部分ですね。
なるほど。
コーチはこれを投資を再転化するための怒りのスイッチって呼んでました。怒りっていう、こう強い感情をトリガーにして思考回路を強制的に守りから攻め、そしてどうやって勝つかっていう建設的な方向へ切り替える、このプロセスが重要なんだと。
思考を強制的に切り替えるための意図的な感情利用、いやー、これは応用範囲広そうですね。
そうですね。
ではもう一つのスイッチ、油断した時に使う尊敬スイッチ、これはどうでしょう？コーチはこっちの方がむしろ厄介かもしれないとも言ってましたけど。
ええ、言ってましたね。あ、こいつには楽に勝てるなって感じた瞬間、それが最も危険なサインだってコーチは断言してました。
最も危険。
なぜなら油断っていうのは慢心を生んで集中力をもう確実に低下させるからです。
確かに。
その勝てるって思った瞬間にこそ意識的に発動させるのがこの尊敬スイッチなんですね。
具体的にはどういう思考をするんですか？
心の中で相手を最大限リスペクトする思考を、まあ、強制的に作り出すんです。
強制的に。
コーチが挙げてた例だと、この選手は表には見せないけど想像を絶するような努力を日々積み重ねてるに違いないとか、まだ私に見せていない隠し持ってる得意なショットとか戦術が必ずあるはずだとか、そういうふうに相手の強さとか努力を積極的に想像するんです。
へえ。
相手を過小評価するんじゃなくて、むしろ敬意を払うべき強敵として認識し直すわけですね。
これは面白いですね。普通は相手の弱点探そうとしますもんね。そこをあえて強さとか努力を想像するっていうのは
かなり逆説的ですよね。
でも言われてみれば、確かに相手をリスペクトすれば自然と気は引き締まりますよね。
そうなんです。
楽な相手から油断できない好敵手へ、自分の中での相手の存在定義を変えるみたいな。
ええ、それによって強制的に集中力を取り戻すと。
コーチは集中力を回復させる鍵がこの尊敬スイッチだって、相手を過小評価する思考を止めて最大限リスペクトすることで自然と背筋が伸びて研ぎ澄まされた状態に戻れるって、そう説明してました。
そうなんです。ただここでコーチが付け加えてた重要な注意点があって。
注意点？
はい。これらの怒りとか尊敬のスイッチっていうのは、あくまで試合中に自分のパフォーマンスを最大化するための、まあ、戦闘モードの技術であるってことなんです。
ああ、なるほど。
だから試合が終われば、これらのスイッチはちゃんと意識的にオフにする必要があると。
オフにする。
ええ。そして試合相手が自分に試練を与えてくれて成長させてくれた存在なんだっていう、その感謝の気持ち、それを忘れてはいけないって。
ほう。
このオンとオフの切り替え、試合後のリセットまで含めて、これらのメンタルスイッチは完成するんだっていうわけです。
試合中の特効薬と試合後の感謝とリセット、いやー、この両輪があってこそのテクニックなんですね。深いな。
そうですね。
さて、試合中のメンタルに影響するもう一つの大きな要因として、講座では孤独感も指摘されてましたよね。
ああ、はい。特に個人競技ではね。
そう、広いコートでたった一人でプレッシャーと戦わないといけない、この孤独感を和らげて、むしろ自分自身を最強の応援団にするみたいな、そういう方法として紹介されてたのがミラーコーチング。これも興味深いアプローチでした。
はい。これは試合前とか、あるいは日々の練習前に行う一種の自己対話の儀式みたいな感じですね。
儀式。
文字通り鏡の前に立って、鏡に映る自分自身に対してもう一人の自分、つまりコーチとしての自分が語りかけるっていう。
コーチとしての自分ですか？
ええ、非常にユニークな方法です。
講座では中島コーチが具体的な語りかけの例を、なんかすごく熱を込めて実演してましたよね。
はは、やってましたね。
おい、お前がどれだけきつい練習乗り越えてきたか俺が一番よく知ってるぞみたいな。
ええ。
あの地獄のようなトレーニングだって白衣縛ってやり遂げたじゃないか。あれだけやったんだ、自信持たないでどうするんだよ。大丈夫、何も心配いらない、今日は俺も一緒だ、一緒に戦おうぜ。なんかこんな調子で、 自分自身を力強く鼓舞する言葉をかけると、
参加者からはいやちょっと恥ずかしいかもみたいな声も正直ありましたけどね。
まあそうですよね。
でも確かに自分を一番理解してるのは自分自身かもしれないなとか、コート上の孤独感が自分との一体感に変わるんだったら試してみたいかもみたいな。
ああ、前向きな反応も多かったんですね。
ええ、それが印象的でしたね。
最初は照れくさいかもしれないけど、コーチが言うにはこの自己対話って繰り返すことですごくパワフルな効果を生むそうですね。
そうなんです。物理的にはコートに一人で立っていっても、心の中には常に自分を理解して励ましてくれる最強のパートナーがいる、つまりもう一人の自分がいるっていう感覚、これが育まれると。
心の中にパートナーが。
ええ、この感覚が重要で、そうなってくると試合中のドキドキするような緊張感も単なるプレッシャーじゃなくて、よし、集中力が高まってきたサインだなってポジティブに捉え直せるようになる。
捉え方が変わるんですね。
あるいはミスしちゃった時のどうしようっていう恐怖も、 OK、今のミスは次のプレーに生かすための貴重なデータ収集だみたいに、その意味合いを前向きに変換できるようになるっていうんですね。
なるほど。自分自身との間にこう確固たる信頼関係を築くための儀式とも言えますかね。
まさにそういうことだと思います。
自分を客観的に見て、その努力とか成長を認めて励ます。これって確かにスポーツの試合だけじゃなくて、例えば大事なプレゼンの前とか試験前とか、そういう孤独とかプレッシャーを感じやすい場面でいろいろ応用できそうですね。
まさにそうですね。で、この自己信頼っていうテーマは、実はコーチ自身の指導論にもつながっていったんです。
ほう、指導論ですか。
講座の中で中島コーチがご自身の指導スタイルの変遷について語る場面があったんですけど、そこで見守るっていう言葉に対してかなりこう踏み込んだ見解を示していたのがすごく興味深かったんです。
見守る。
コーチ自身も昔のいわゆるトップダウン型の指導から選手との信頼関係をもっと重視するスタイルに変わってきたっていう経験があるそうなんですけど、
うん、
その上で見守ることのその潜在的なリスクっていうのを指摘してました。
見守る。普通はなんか選手の自制を尊重する良い指導みたいに聞こえますけど、どこに落とし穴があるっていうんでしょう。
コーチはまず見守るってなんだか聞こえはいいし理想的なスタンスに見えますよねって問いかけたんです、
はい、
で少し間を置いてから、でも突き詰めて考えてみると見守るって結局のところ何もしないってことと紙一重なんですよって。
おお、かなりはっきり言いますね。
ええ、結構ドキッとする指摘でした。良かれと思って何もしないことが、もし選手が自力で壁を乗り越えられずにいる場合、結果的にその成長の機会を奪ってしまう機会損失になりかねないと。
確かに自主性に任せると放置すればつがいますもんね。
そうなんです。
じゃあどうすればいいんでしょう。
そこでコーチが強調したのが成長における良質なストレスの重要性なんです。
良質なストレス。
生物がこう厳しい環境、つまりストレスにさらされることでより強く賢く進化してきたっていう歴史を引き合いに出して、選手も同じで心地よい環境にいるだけではなかなか今の自分の殻を破れないと。
ふむふむ。
適度なストレスとか時には少しショック療法的な経験、もちろん指導者との絶対的な信頼関係が大前提ですけど、そういうのを通じてこそ眠っていたポテンシャルが引き出されることがあるんだって語ってました。
なるほど。
だから信頼関係を築いた上であえて高い目標を設定したり、厳しいフィードバックを与えたり、時には厳しい言葉で奮起を促したりすることが選手の成長を加速させる、まあ、触媒になりうるんだという考え方ですね。
触媒ですか。
ええ、成長には適度な負荷、つまり良質なストレスが必要不可欠なんですっていう言葉は、指導する側される側双方にとってすごく示唆に富むものでした。
なるほどな。ただ優しくするだけでも、ただ厳しくするだけでもなくて、信頼関係を土台にした上での適切な負荷のかけ方、
ええ、
その見極めが指導者の腕の見せ所っていうことかもしれないですね。
そうかもしれませんね。
いや、これは子育てとか部下の育成とか、なんかいろんな場面での関わり方を考えさせられますね。
本当にそう思います。
さて、講座の後半ではもっと具体的に実際の試合映像を使った分析も行われましたよね。
はい、ありました。
特に印象に残ったのが、あるアクシデントに対する選手のちょっと驚くような対応力、 玉木選手という方のケースでした。
ああ、はい、あのシーンですね。試合のこう勝敗を左右するかもしれないすごく緊迫した場面で、玉木選手のシューズの紐が突然溶けちゃうっていう。
予期せぬアクシデントですね。
ええ、コーチも映像しながら、ここで相手の動きにつられて踏み込んだ瞬間、自分の紐を踏んじゃったんですね。見てください、ほら、ピョーンって靴紐が溶けちゃいましたって臨場感たっぷりに解説してました。
あの瞬間、普通だったら焦っちゃったり、プレー止まっちゃったりそうですけど。
ですよね。でも、玉木選手は違いましたね。
まず瞬時に自分の足元見て、紐は溶けてて満足に動けないぞっていう状況を把握した。
うんうん。
そして、相手から返ってきたシャトルが、ネットサイじゃなくて、やや深め。でも、強打できるほど高くもない。
キュート半端な高さっていうのを確認した。
ここまでは、まあ、できる選手はいるかもしれない。でも、その次がすごかったんですよね。
そうなんです。
動けない。しかも相手の返球は、チャンスボールとは言えないまでも、決して厳しくはない。普通なら、なんとか無難に返そうとか、あるいは、一か八か厳しいコース狙ってみようとか考えそうだけど。
そうですよね。
玉木選手が選んだのは、あえて少しだけ浮かせたいわゆる甘いネットサイのショット。これはどういう意図だったんですか？
これ中ジムコーチの解説がすごくわかりやすくて、ここで彼が選んだのは強いショットじゃないかといって、ネットスレスレに落とすすごく繊細なショットでもない。むしろ少しだけ浮かせて、しかもやや長め。
やや長め、
つまり相手コートのネット近く、サービスラインの手前あたりにふわりとでも少しだけ勢いをつけて落とすんですって。
なぜそんなところに？
なぜか相手に強いスマッシュを打たせないため。でもネットサイに落とすには少し距離があるから、相手も前に詰めてクッシュとはなりにくい。
ほうほう。
結果相手は中途半端な体勢でやや上向きに、しかも少し勢いのあるシャトルを処理しようとして、バックアウト、つまりコート奥へのアウト。見事なミス誘発です。
おお、
これは本当に賢い選択だった。
すごい。自分が動けないっていうもう絶体絶命のピンチをただ逃れるんじゃなくて、相手のミスを誘うための罠として利用したってことですか？
そういうことですね。単に反応するんじゃなくて、状況を瞬時に分析して、最も失点しにくくて、かつ相手が最も嫌がるであろう選択肢を実行する。
これがコーチの言うゲーム IQ の高さっていうことですか？
まさにその通りです。アクシデントっていうのは、その選手の思考力とか問題解決能力、あと精神的な強さ、それを測る、まあ、リトマス試験紙みたいなもんだとコーチは言ってましたね。
リトマス試験紙。
ええ、予期せぬ事態にどう対応するか、そこにその選手の進化が現れると。
なるほどな。
関連してコーチがもう一つ面白い観察を共有してくれて。
と言いますと？
相手がミスした瞬間、本当にコンマ数秒の遅れもなく素早く力強いガッツポーズが出る選手、これってそれだけ試合に没入してて一つ一つのポイントに集中できている証なんだっていう分析です。
へえ、ガッツポーズのタイミングにも？
ええ、プレー中の動きだけじゃなくて、そういう細かなリアクションにも選手のメンタル状態が透けて見えるんだっていう指摘もすごく興味深いものでした。
なるほど。アクシデントへの対応とかポイント間のリアクション、そういう部分に注目すると、技術だけじゃない選手の勝負強さの源泉みたいなものが見えてくるのかもしれないですね。
そうかもしれませんね。
さて、ここまでバドミントンのオンライン講座っていう具体的な素材をこう深く見てきましたけど、ここからあなたが日々のいろいろな場面で応用できるかもしれない5つの重要な学びを抽出してみたいと思います。
はい。まず1つ目はやっぱり心に意識的なスイッチを持つことですよね。
スイッチですね。
ええ、弱気を感じたら怒りのスイッチで闘争心を燃やして戦術思考へ切り替える。油断の兆候が見えたら尊敬スイッチで相手への敬意を意識して集中力を取り戻す。感情の波にこうただ飲み込まれるんじゃなくて、自分から感情をコントロールする具体的な技術を持つことの重要性。これはこの講座の核心の一つでしたね。
そして二つ目、自分自身を最強の味方にすること。
ああ、ミラーコーチングですね。
そうです。ミラーコーチングみたいに意識的に自分と対話して自分の努力とか価値を認めて励ますことで自己信頼を築く。コート上とかプレッシャー下での孤独感を打ち消して自分と共闘するんだっていう感覚を持つ。それが安定したパフォーマンスの基盤になるっていう考え方でした。
3つ目、 成長には良質なストレスが不可欠であること。
これも深い話でしたね。
ええ、単に優しく見守るだけでは時に成長の機会を奪いかねない。もちろん深い信頼関係が前提ですけど、その上で適切な負荷とか挑戦的な目標、時には厳しいフィードバック、そういうものが自分自身とか指導する相手の限界を突破させるための、まあ、触媒となり得るんだっていう視点。これは中島コーチの指導哲学の根幹をなす考え方でしたね。
4つ目としては、具体性のない思考停止ワードを捨てること。
思考停止ワード、
例えば気持ちを切り替えろって自分とか他人に言うだけでは結局何も変わらない可能性が高いと。どうすれば切り替えられるのか。怒りのスイッチとか尊敬スイッチみたいに具体的な行動とか思考プロセスに落とし込む、そういう癖をつけること。
指示する側もされる側も具体的なアクションを考えることが重要なんだということですね。
そして5つ目、アクシデントは思考力を測る試金石であると認識すること。
玉木選手の例ですね。
まさに予期せぬトラブル、想定外の事態にどう対処するか、そこにその人の本当の応用力とか冷静な判断力、そしてゲーム IQ とも呼べるような問題解決能力が現れるんだと。
ピンチを単なる不運と捉えるんじゃなくて、思考力を発揮するチャンスと捉える、そういう発想の転換ですね。
ええ、技術や知識、戦術を磨くことはもちろん大切です。でもそれらを本番で最大限に生かすためには、やっぱりプレッシャーの中で自分の心をどうコントロールするかっていうのが決定的に重要になる。
本当にそう思います。
今回深く掘り下げたこのバドミントン講座のメンタルスイッチとかミラーコーチングっていう手法は、そのためのすごく具体的でかつ強力なツールになり得るんじゃないかと強く感じましたね。
ええ、そして指導者とか、まあ育成者の視点から見れば、良質のストレスが人の成長に不可欠であるっていう考え方も多くの示唆を与えてくれたんじゃないでしょうか。
そうですね。選手と指導者の関係だけじゃなくて、職場の例えば上司と部下とか、あるいは親と子の関係においても、どういうふうに関わることが相手のポテンシャルを本当に引き出すことにつながるのか、改めて考えるいいきっかけになったかもしれませんね。
さて、これらの考え方とかテクニック、あなたならどのようにご自身の状況に応用できそうでしょうか。
スポーツの場面に限らず、仕事でのこう重要なプレゼンテーションとか試験とか、あるいは人間関係における難しい局面とか、私たちがプレッシャーを感じる場面って日常にたくさんありますよね。
ありますね。
今回のこの話があなたがご自身の心の状態をより深く理解して意識的にマネジメントしていくための一つの助けになっていれば嬉しいです。
ええ、最後に一つあなたに問いかけてみたいなと思うことがあるんですが。
ほう、何でしょう。
今回紹介したテクニックっていうのは、怒りとか不安とか私たちがまあネガティブだって捉えがちな感情をコントロールするためのものでしたよね。
はい、そうでした。
ではさらに一歩進んで、これらの感情そのものに対する意味付けとか捉え方、これをもっと根本的に変えることってできないでしょうかね。
感情の捉え方自体を変える。
ねえ、例えばミラーコーチングのところで触れたみたいに、緊張を単に集中力が高まっているサインって捉え直すだけじゃなくて、それをパフォーマンスを発揮するためのもう不可欠なエネルギー源とか燃料そのものとして積極的に還元して活用していくみたいなことって可能なんじゃないかなと。
なるほど。緊張を燃料に。
あなたが強いプレッシャーを感じた時、あなたの頭の中で展開される内なる対話って普段どんな感じでしょうか。
内なる対話か。
その対話の脚本をですね、今回学んだヒントをもとに意識的に書き換えてみると、もしかしたらこれまでとは全く違う景色が見えてくるかもしれませんね。